ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日からちょっと撮影のソフトが変わったもんですからですね、若干の違いがあるかもしれませんが、まあ、適当に、お考えください。今日は、題はですね、高齢者歴史的人生ということで、まあ、今は高齢化時代とか言いましてですね、何か高齢化が悪いことのように言う人もいるんですが、もちろんそんなことはありません。人間がまああまりにね、300年も400年も生きるということになるといろんな問題が起きると思いますが、まあ寿命が80歳を超えるってことは非常にいいことですね。人生、人間の命っていうのはどのくらいのもんだったかっていうのをここでちょっと見てみますとね、平均寿命の変遷というのは、これは私がある本に出したものなんですが、まあネアンデルタール人の時は18歳ぐらい。まあこれはなんでわかるかって言いますと、まあネアンデルタール人になって、人が亡くなった時ですね、それを墓に埋葬する習慣ができてきたんですね。ですから、その墓を見てみるとですね、骨が出てきますから、それで大体年齢が推定できる。これが18歳くらいってことですね。まあ次に、例えばギリシャ・ローマ時代、まあ大体今から2500年から2000年くらい前っていうのは、大体ここで見ますとこれ18歳くらいですね。25歳くらいか。ネアンデルタール人が18歳で、それから、ギリシャ・ローマ時代25歳。平均寿命が25歳ですからね、もちろん幼児の時にお亡くなりになる人が多かったですので、まあまあ順調に生きてきたら30歳ぐらいだったでしょう。だけどそれにしても、我々が生まれてですね、30ぐらいで命をがなくなるってことになりますとね、もう子供を産んですぐってことになりますのでね、随分今と人生に対する見方も違いますしね、人生で活動できることも随分違ってたでしょうね。まあ、残念な人生を送った人も非常に多かったと思いますね。それからまあ随分時代が経ちましてね。まあ大英帝国時代。まあこのデータですと41歳ちょっとですね。ということで、まあ、近代とか文明が発達したとか言ってもですね、やはり50歳だとまあかなり体が傷んでるというような状態だったってことも事実なんですね。まあ、それから見ますと、まあ、現在の日本人の寿命、まあ、大体男女平均したら85歳ぐらいになるんですが、まあ、そんな風な人生になったんで、我々も、あ、もう随分なんかやったからこれでいいなと思うぐらいになったということですね。まあ、これをもう少し短期的に見ますとですね、まあ、日本の平均寿命の変化をですね、1870年、ちょうど明治の維新から現在まで、プロットしたのが、右下にあるグラフなんですけれども、大体明治の維新というと、平均寿命としては38歳ぐらいですね。で、まあしかし戦争もあったり、いろいろ動乱の時期っていうのはですね、まあそれなりにいろいろ考えなきゃいけないので、まあ普通ですと1920年、まあこれで言いますと1920年頃って言いますとね、だいたい40歳を少し超えた頃なんですね。このくらいをまあ取るのが普通なんですが、それはどうしてかって言いますと、まあ、日露戦争がありましたね。これが非常に大きかったわけです。1904年から5年ですね。それから次に大きな戦争はやっぱり、第二次世界大戦、大東亜戦争ですから、これがまあ1941年ですね。41年です。戦争が始まったのはですね。ですから、まあ日露戦争と、大東亜戦争の間ぐらいを取ればですね、戦争のない時代になりますので、まあ今と比較がしやすいということで、1920年頃の寿命を取るのが普通なんですね。このグラフをよくよく見るとちょっと違うんですが、私がいつも自分で統計して取ってた数字はですね、男女とも1920年の日本人の平均寿命は43歳でしたね。まあ女性の方はですね、子供をまあ5、6人産みましてね、洗濯、掃除、ご飯作り、一生懸命やりましたんで、まあ子供を産むこともありですね、環境も悪かったんですよ。もちろん瞬間湯沸かし器はないので、どんなに冷たい水ででも洗濯しなきゃなんないから、もう手はもう冬にはね、赤切れでザクロのようになってたわけですね。まあトイレももちろん水洗トイレじゃありませんし、お風呂っていうのをまあ銭湯に行くわけですから、大変な努力をして生きてたわけですね。ですから、当然40歳少し超えますとね、体ボロボロになってくるというのが普通なわけです。男性も同じですね。 女性だけがひどい目に遭ってたわけじゃなくて、男性も、もう、クワとかツルハシを持って朝早くから、凍てつく大地を耕したりですね、してたわけです。ヘトヘトになるまで働かないと、なかなか一家を支えることができないというのが男の方の現状でもありました。したがって筋肉ボロボロで、まあ、45歳から50歳ぐらいで命を落とした。まあ、こういうことになるわけですね。まあ、それが戦争があって、まあ、平和な時代が来ましてね、まあ、1947年に、50歳を超えて、だいたい2000年に80歳を超えたんですが、それから現在では、まあ、85歳ぐらいということになりましてね、まあ、高齢者も非常に増えてきたわけです。もちろん、高齢者が増えるってことは、それなりの問題が起きますよ。例えば、高齢者がボソボソ歩いてるから鬱陶しいというような、ひどいことを言う人もいるし、それから、まあ、それまではもう急速に病気になったらすぐ死ぬという状態でしたから、医療もまあ大したことなかったんですが、高齢者が存在するってことはですね、病気がちの人が多くなるってことでもありますので、病院もまあ繁盛するって言いますかね、医療関係も重要になります。まあ、そういったいろんな問題が起きますとともにですね、例えば社会情勢も変わって、高齢者が増えたんだから、家庭に老人が多くなると考えられますが、老人が多くなりますとね、今度はそれが若い人から見たら鬱陶しいってことになりまして、まあ、家庭はお父さんお母さん子供二人で家庭を作ると。おじいさんおばあさんはもう別に来てくださいと。まあこういうことになる。まあ、そうなると元気なうちはいいんですけども、年取ってくると、まあ老人ホームとかそういったところに収容せざるを得ないという新しい問題も出てくると。ということで、ずいぶん社会も変わってまいりました。まあ、社会の変化ってのは良いとか悪いとかってのはあんまり言っちゃいけないんですね。少子高齢化時代とか言いますけども、人間っていうのは非常にこうよくできた生物で、人口が多いと、やはりそれを下げようとします。例えば、戦争がある時には人口が増え気味になりますし、人口が増え気味っていうか生まれる人の数が増え気味になりますし、まあ、少し人数が多くなりすぎるとですね、今度は、少し子供を産むのを控えるというふうになりますね。最近のニュースでは、あれほど一人っ子政策、とにかく生まれる人間の数を減らさなきゃいけないということで強引にやりましたね、中国です。その中国では、やっぱり男の子と女の子が生まれると、まあ、男の子が後取りになりやすいということで、女の子を間引くというのは非常に悲惨なことも多く行われました。まあ、こういった問題は本来はですね、政治があまり強く口出す問題じゃなくて、やはり一人一人の国民のですね、自由な意思で子供を産むか産まないか決める。それはまた私の生物学的知識によれば、全体の調和を取れて発達するものなんですね。私なんかが見てるデータですと、女性の数がうんと増えて、増えすぎますと、女性は一人当たりに産む数が自動的に少なくなります。これは人口が、その国の穀物の生産量とか、それからもともと人間がどのくらい住むかということが過剰になりますと、女性の一人当たりの産む数が自動的に減ってきますし、それから戦争とか危機が訪れて人間の数がかなり必要だというふうになりますと、女性の方が人間を産む数が増えますね。したがって、むしろ私はですね、他の人とちょっと判断が違うんですが、子供を産めとかね、子供を産むだとかいうことをあまり政府が口出すのではなくてね、むしろ政府の役割というのは、例えば日本ですと、将来日本がどういう国にしたいかっていうかね、したいかっていうか、なるかというようなことをですね、よく考えるってことが必要じゃないかと思います。その意味ではですね、現在の日本の人口1億2500万っていうのは、日本の国のですね、面積37万平方キロメートルから言えば、世界的には飛び抜けて先進国では人口密度が高いんですね。例えば例を挙げますと、スウェーデンなんかいい国だ、いい国だってみんな言いますけど、スウェーデンと日本と比べますとね、人口密度はスウェーデンに対して日本が18倍の人口密度ですから、ちょっと高すぎるんですね。で、類似の国のドイツとかフランスとかから見てもですね、やはり4倍ぐらい多いという感じがするんですね。したがっておそらくは戦争が終わりまして、日本もある程度の経済成長を遂げますとね、やはり現在の1億2500万から人口は少しずつ少しずつ減って、4000万人ぐらいに近づいていくように、まあ、 生物としての人間が自動的に調整すると思います。さらに、高齢化しますから、今までみたいに50歳、60歳で亡くなる人が少なくなりますからね。まあ、その意味での、いわゆる人口ピラミッドという人口分布も変わってきますし、これが同じように女性が子供を産んだらですね、まあ、日本人の人口は減らないってことになります。で、適切な人口が4000万とか6000万だとしますとね、現在のように、子供を産め、子供を産めという政策はちょっとおかしいですね。年金が足りないから、そういうことで一国の人口が決まるわけではない。ということを我々はもう少し知恵を持って、目前のお金だとか、そういうことだけを考えて、まあ、政策を決めるというね、現在の自民党政治は、とか、知識人の言うことはかなり疑って考えなきゃいけないんじゃないかと、私はそう思っております。